世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
今回は分割した前回からの続きとなっています。前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。
やっぱりめちゃくちゃ寒いですか、南極。
私たちがいた時は本当に恵まれていて、風が無風状態で、雲がちょっとしかないくらいの快晴だったんです。
ずっと天気良かったんですか。
はい、なのでちょっとこう山を登ると汗かくくらい
です。あ、そうですか。
結構 T シャツとかになってる。
私たちが行くときだけ0度以上はあったんですけど、もう風がいっぺん吹けばもう一気に変わっちゃう気候って言われてたんで、もう本当珍しいって言われました。
そうですか。
風があるときはもう本当に寒いと思います。
結構日本から準備してったんじゃないですか。
してきました。
北海道とか
そんな。そうなんですか。全然使わなかった。
そうです。
必要がなかった。
そんなに。
唯一気をつけるって言ってたら、あのカメラのバッテリーが寒さですぐダメになっちゃうからっていうことで、みんなすごいバッテリー持ったとか。
あ、そうですか。船の中で充電とかは。
あ、まあ、できます。
できるんですね。そうですね。寒いと早くバッテリー消耗しやすい、よく言いますからね。
みんな結構その年配の方もみんな困ってカメラも撮れないとか、バカでかいカメラに
乗
ってきて、
大きいカメラ
ですね。そうでしょうね。お金ある人たちがね、
景色見るんじゃなくてずっと写真撮ってます。
まあ気持ちは分かりますけどね。そうですか。でもその10泊とか長い行程の中でもし調子悪くしちゃったり、なんか病気がね起こっちゃったりしたら、なんかドクターとか待ってたりするんですか。
ドクターになってます。最初にこの人がドクターですっていう紹介があって、
で、
なんかあったら呼んでくださいっていうふうに教えていただいて、うちらもね、
船酔いになった時にそれを聞いたんですけど、間違えてその一番船の甲板の下の方の船員が集まる船員用の医療の場所があるんですよ。そこにわざわざでずっとノックしてたらダメって言われて、
ああ、間違っちゃった。そうですか。
でも本当にあのガイドさんだと思ってた方が実は医者だったとか、本当にいろんな方があ
のガイドされていった。最後の時に、あの最後の最後も最後の晩餐の時に、
急に
コードブルーって言われて、緊急事態が起きたって言われて、誰かが倒れたってことで、一気にみんなそのスタッフが全員ザーって出てって、ちょっと待ってくださいって言って、でそれでまた冷静な顔で戻ってきたっていう。
そうなんですか。
結構すごかったですよ。
すごいですね。
皆さんどんな方も
一応全部の技術持ってて、
医者の方も多かった。
あのキャロルっていう
歴史
学者の
方面白かった。面白い人とかいっぱいい
た。結構座礁しまくっちゃ
った。そうなんですか。
私はまだ2年目なのよ。
ボートゾディアックボートってやつに行くんですけど、その人はもともとその歴史の学者なんですけど、そのゾディアックボートってのは運転慣れてないんで、毎回そのツアーやってるたんびに氷にぶつかったりとか。
座礁するとか。
そのボートは自分たちで運転していいんですか。
あ、その専属のツアーの人が
やってるって
、それでやるんですけども、大概座礁したりとか、
実はこうあの海が意外に実はあの、
浅瀬になってて、
浅瀬だったりあの、はっきり見えないんですよね。
そうなんですか。
オキアミとかブランクトンがすごく豊富なので、逆に透き通ってないんですよ。なのであのクジラとかシャチもそれ求めて、シャチは違うか魚とかが、あの集まってくるくらいすっごいあの生物多いので、よく見えないからこそ浅瀬に乗り上げたり、あの実はこう岩だったとか氷河が下にあったとかで乗り上げちゃうとかそういうのは結構ありました。
そうですか。でも今となっては無事ね、健康体で帰ってこれたんならいい思い出ですかね。
怖くない。 猛スピードでバーって帰ってる最中に、はい、下に氷河があるのに気づかずにバン
って凍ってみんな乗り上がって、
そのキャロルとかも年配のおばあちゃんなんで、はい、もう本当にギョロギョロなんですよ。
最後怒ってたね。
そうなんですか。
なんか私のせいじゃないこんなの不公平よっつって。
そうなんですか。そうドクターとかは日本語で通じる人とかも
基本そこまで。
あそうですか。
英語ですねやっぱり。
日本から申し込んでっても
そうです。
それは、
まあ一応片言は拾ってくれるっていう感じで。
そうなんですか。
ただあの日本であの団体ツアー組まれてる方は、はい、通訳を雇われてる。
はいはいはいはいはい。
でそういう方はもう日本語を返す。
あなるほど。なるほど。
それに僕らも若干便乗
して便乗して
それはどうにかできるんですね。そうですか。
じゃあそこでそのツアーガイドの人と仲良くなっておけばそれで後ろからついてきて
なるほ なるほどそうですか。でも今ふと思ったんですけど、どこでも観光地って観光地特有のお土産って手に入ると思いますけど、基本的にその無人ですよね南極って。お土産持って帰るってことがどんなものがあるんですか。
なんかポートロックロイ
っていうイギリスが持ってる基地が唯一のお土産屋さんを、
はい、お土産屋さん、
はい、扱っていて、はい、であの郵便ポストも持っていて、はい、南極から手紙が出せる。あのでもあのイギリスの基地なのでイギリス経由でこう手紙が届くので、
はいはいはい、
1年近く、
じゃあそれイギリスポンドとかで支払ったり。
あ一応ドルで
支払うん
ですけれど、はい、あの全部の郵便は1回イギリスには
そうなんですか
すごい時間かかるっていう。
でも送りました。
送りました。
あそうなんだ。
南極スタンプを押したいって言って来るのが1年後かってい
うそうなんですか。
多分今回のはそのポートロックロイって場所に寄れなかったんで、また違う時にそのまま寄ってくれるのかっていう。
私たちの時はあのすごく天気が良かったので、はい、あの逆にどこでも行けるかと思ったんですけど、夜のうちに一気に冷えて、はい、一気に氷河ができちゃったんですよ、
はい、あ
それでもうこれ以上行けないっていうことが。
そんな風に一変しちゃうんですね、
はい、なのですごく昼間は晴れてて、行けそうなのにと思うんですけど、もうあの海がないんですよ。海がなくてもうこれ以上行けない。
そうなんですか。
そこに入っちゃったら本当1キロ進むのにも7時間以上かかるって言って、他の船が僕ら以外の船がそこで挟まっちゃったらしくて。
そうなんですか。
7時間ずっと立ち往生だって
言って、前日までは行けるって思ってたけど、はい、夜の時に一気に気温が変動するっていう感じです。
じゃあ実際にその慣れてる船のね乗り組みの人たちでも天候だけは分かんないっていうか、
悲しいですね本当に。読めない
ってい うか、それによってツアーのねスケジュールの変更も余儀なくされるっていうか。
でも僕らも書いてあるのとだいぶ変わって
ます。あ変わりました。
変わりました。
そうですか。
天気が良くて行けない場所もちょっとあったらしくて、それで前倒しにもう先に。
はいはいはいはい。
風が強いともうあのゾディアックボートもできないので、はい、天気が良くても風があったらもうここはやめとこうとか。
そうですか。
もう本当に極地なんだなって思いました。
そうですか。でも今思い出してみて南極のハイライトっていうと二人どこが思い浮かんだりしますか。やっぱりペンギン。
でも間近であんだけ生き物見れたことがなかったので。
そうですね。野生の生き物
あれだよ。ハイライト氷山ってか雪崩が起きた。
雪崩
が起きたんです。大きな船の真後ろの方でちょうどゾディアックボートを出してこう、
船から離れてる時
ツアーをしてる最中に、はい、船の後ろでバンって一気に、
はい、
で雪煙みたいなのがバーって一気に立って、これは見れないなっていう、
てかちょっと危なかったんじゃないですか。
危ないです、ね、
近くで起きてたら。
そうですね。で一応あのそれでもボートの時は氷山が起きた用のこう体勢っていうのを習うんですけども、はい、それでもなかなか
見れない揺れたらしいって言われて。
そうですか。自然災害ですね。
でもそれは本当にすごいなと思いました
ね。本当音というかやっぱ響く感じがありますね。
それ乗組員の人が演出のために
入れてるとか。でもなんかあの演出でその氷山っていうかもう雪崩が起きそうな場所の近くに他のツアーの人が入ったら偶然それで崩れたっていうのもあったらしいんです、でもうダッシュで逃げたけど本当に危なかったっていう。
それで命を落としたらね。
そうしゃれがないですもん。
そんなこともあるんですか。
あと私は、はい、あの南極の海にダイブしました。
ダイブ
ダイブする
飛び込みがあるんです。
はい、希望者だけ。
それはどんな、はい、
あの本当にのダイブって言ってもあの船 の, あのドリアックボートに乗る、はい、あのところなんで1メートルもないところからあの
海に飛び込むっていう、
であの紐をこうお腹につけてもらうのであのこう引き上げてもらうときそれ引っ張ってもらうんですけれども、
それ寒さとかって
寒かったです寒かったです、ただ、
はい、
本当になんていうんですかね、入った瞬間は頭が真っ白に
真っ白に
一体何が起きてるのか分かんないっていう、
そうでしょうね、
で上がってからようやく楽しくなってきて、
ゴーグルとかもつけて、
つけ
て
し、しかも水着持ってってないんで、
えそのダイバースーツとか着たんじゃないですか、
ないです、
水着なんですよ、
そのまま T シャツとか水着とかで、
私はもう T シャツとちっちゃい短パンみたいなの着込んで、みんな結構ビキニの人も多くて、
すっごいギリギリの
ビキニ見ました
なあ、それをどん、そうですか。
ではそれで大体 乗ってる人のうちの3分の1はみんな飛び込んだって言われて、だから本当おばあちゃんも飛び込むし、というか年配の方がむしろアクティブなん
ですね
心臓麻痺とかね、そうなんです
だからそういうのと同じように、はい、南極にキャンプしようってのもあって、でなんか聞いたらテント建てるのかとテントなかったって言われたんですよ、そのタイトル聞いたら
野宿ですか、
ただの本当シェラクだっけ、シェラクなんかこうかぶっただけでそれで終わりって
もちろん下にはなんか敷きますよね、
何もないらしいです、ただのあの毛布1枚ぐらい敷いてその上に寝込むっていう、だその人も70代ぐらいのおばあちゃんで欧米の方で、でこの後私カヤック乗るなっつって
すごいっすね、
アクティブだななんてね、
寒さ慣れしてるんですかね、そういう北欧の人とかだったら、
今の時期がちょうど春なので、あー、なるほど、なかなか沈みにくいので、
はい、
まあ他の北欧とか他の北極の方が実は寒かったっていうこともあるのかなと思うんですけど、結構多くの人参加してて、
はい、
そういうカヤックも登山もあったりとか、あとスキーもできたりとか、イベントによってはそういうのがあったり、最後はオークションがあって、
オークション
なんかそのクルーが作ったものを、はい、そのアルバトロスっていうそのアホウドリとペンギンの寄付金に回すから、
はい、
それでオークションでみんな競り落としてくるって言って、手作りのマフラーとかそういうのを出して、はいはいはいはい、あと船を15分間運転できるとか、
モーニングコールをやるとか、
モーニングコール何が嬉しいんですかそれ？
要はもう館内中に響く、
ああそうで、
自分の声が、自分の声、何を言ってもいいっていう、汚い言葉でもいいから何でもいいっていう。
それすごいな、
しかもそのオークションに入る前にみんなにシャンパンが渡されて、みんなボロ酔いでそれやると競り上がるんです、
そうなんですか、それは作戦としてうまいですね、
じゃあシャンパン頼むとみんな手挙げてって言って、手挙げた人にもう何ドルですかって言われて
それ一番ね高い落札価格とかどんぐらいだったんだろう、
とあれだよね、ペンギンの里親の件っていうのがあって、多分そのペンギンの団体がされてるんですけれど、はい、その一部のペンギンの生息地のエリアの里親にあなたは会うことができますみたいな、10万超えたり
で、そう12、3万ぐらいで、
そんなに
びっくりしました、横の人だった、
ね、飲んでるからすごい、
飲んでるからでしょうね、釣
り合いでしょう、だから船の操縦も結構高かった、ね、10万ぐらいとかで、本当に
そうなんですか、
来てる人も本当お金持ちの方
5000円くらいだったらやりたいなって言ったんですけど、はい、初めが50ドルで、あもうダメですもう終わった
それ女の人限定で参加できるやつで、船長と一晩ちょっとそういうのとかね、
そういうの面白いです
面白いですよねそうか、
いやあれの船長が全部フォローしますって言ってました
そんな、でもなんか聞いてると結構楽しそうな雰囲気ですね、
いろいろありますね、
飽きさせないようにって思ったんで、
そうですか、じゃあ一緒に行って参加した人ともうまく仲良くなれ
る、あそうですね、それは結構確実に、やっぱりご飯食べてる時とかでも知らない人が座ってきたりとかありますか、
ね、ああ、欧米の人なんかね普通にね気軽に話しかけてくるでしょうからね、
それもほぼ片言英語でずっと、
ずっと拾ってもらってる感じですね、会話を、
いい思い出になったんじゃないですかね、じゃあそのアイスランドの話の方もお伺いしていきたいんですけど、なんかちょっとこの放送の前におっしゃってたのが、南極はすごく天気が良かったけど、そのアイスランドのオーロラをちょっとなんかがっかり
そうですね、もう全てだよね、
もう
1日目だけが晴れて、はい、でも1日目はもう疲れて寝てて、
1日目はもうまずその予約したアパートが見つからないっていう
こと。ホテルじゃなくてアパート
に、アパートを予約して1週間とりあえずそこに滞在するってことなんで、安くするためにアパート泊まってっていう。
アイスランドの首都ですかね。
そうですね、レイキャビックの、
はい、
そのアパートの表札が実際アパートなんてないので、もうどこ行ってもないっつって、ずっともううろうろうろうろ夜のレイキャビックを歩いてて、
はい、
でいろんな人にずっと聞いてるんですけど、ここだとかって言われるんですけど、全部違うんですよ、
はい、古い地名の住所だったのでもらったのが、
はい、
みんなうーんここかなみたいな感じで、はい、で私たちはここかなって言われてももうわからない。
でもそれが一番安く泊まれる方法だったりするんですね。
そうですね、やっぱり観光地なので、やっぱりここの中では一番、はい、一番かわかんないですけどかなり安いくなってましたけど、やっぱり一泊だけでかなり、ね、
行くのは
なんか何年か前ですけど、そのアイスランドその経済破綻したみたいな感じで、はい、今旅行で行く分にはすごく、はい、なんかね、
物価も安いですし、
はい、
日本よりもやっぱ物価はちょっと安いですね。
いや今見にオーロラ見に行くんだったら、そのチャンスだった
り、ね、チャンスですね。
オーロラ夜のツアーだけでも5000円、1人頭5000円とか、
あ、そうですか、
行けるっていう、もうちょっとお金出せば9000円で温泉に入りながらオーロラが見れる、
そういうのもあるんですか。
やっぱり日本と、まあ、プレートは逆なんですけど、やっぱ、はい、あの火山国なので温泉もあるので、
はい、
いろいろね、ブルーラグーンっていう、はい、本当、ま、あれ合うだよね、はい、私たちちょっと行けてないんですけど、はい、真っ青の温泉のところで入れるのが
シャンパン持ちなが
らそんなのがあるんですか。
初日、まあね、がそんなんでもう
そうですね。でも肝心のオーロラは残念なことに今回は
見えなかった
です。やっぱ気候に左右されるんですね。
そうですね、それでも見れる方だと言われてたんですよ、うん、あのアイスランドは他のカナダとか、あ、はい、あのまあ、北欧に比べて安定して見れるって言われてたんですけど、はい、なぜか私たちの時だけ大荒れで、
大荒れですか。
雪と思う
一気に天気が、
南極よりも寒かったぐらいですか。
寒いです。
そうですよね、
そうです、
あっちの方が寒かったですね。
真逆でしたね、あの予想と、予想が全部外れました。
向こうをみんな来てる韓国で本当に着込んで、
もう本当にフードまで全部隠して
る。そうですか。南極の動物の話だと、そのやっぱペンギンとかアザラシとか思い浮かびますけど、アイスランドとかってどんな動物とか。
あの変わった顔のパフィンっていう鳥がいます。あの結構言う、なんていうか、顔を見たことある感じ。
くちばしがオレンジですごい大きくて、
はい、
ちょっとなんか青いラインとかこう横に入ってる、ペンギンがちょっと変な感じ
がする。ちょっとペンギンに近いような変わった顔した鳥。
空を飛ぶ鳥ですか。
空飛びますね。
カモとかと同じ感じ。
そうですね、カモ
みたいな、ちょ
っと本当変わった感じ。
アイスランドにしかいない。
いやでも他の場所にもいるかもし
れない。もしかしたらいるかもしれない。
でも一応アイスランドでは一番それを推してるっていう。
あ、そうなんですか。
お土産屋さんとかもパフィン、パフィンっていう全部パフィンのグッズ置いてますよ。
へー。でもバイキングのやっぱ発祥までいかないですけど、バイキング栄えたところ
で。そうなんですか。
バイキングショップ
ばっかり。あ、そうなんですか。
お店は。
へー。最初のお店の値段払えばいくらでも食べれるっていう。
あ、じゃなくて、海賊のバイキング、
海賊の
完
全に勘違いしましたね。
海賊の方のバイキングのお店がすごい
勘違いしました。
すいません、説明が足りなかったです。
そうなんですか。
だから海賊とかそういう感じのアニメスタがすごいです。
そうですよ。いや、今の時代で海賊って言ったらなんかワンピースぐらいしか思わないから。そうですか。じゃあまあアイスランドで天候に見舞われなかった分、今回は南極でかなりいろいろ入れたということで、結構いろいろな旅とインタビューしてきてますけど、結構レアな国に一気に行かれてるお二人だなと思って、
なんかどっちのこのレイキャビックで行った時も、はい、あの南極に行くって言うとびっくりされて、
そうでしょうね、
南極の方でもアイスランドから来たっていうとすごいびっくりされ て、
そうで
しょうね、みたいな、この二つがあって
常に毎回説明してますね。
いやー、かなり個性的な旅人に会えたという感じですけど、はい、最後にお二人にお聞きしたいんですけど、二人が旅の中で一番大事にしていること、旅の醍醐味っていうのをお一人ずつにはお伺いしていきたいんですけど、じゃあまず
僕から、
はい、
そうですね、アクシデントを楽しむ、
アクシデントを楽しむ
あの、まあ、何度もこういろんな場所でこうホテルが見つからないとか言葉が通じないとか、はい、いろいろこう2人でアクシデントが起きてイライラするんですけど、
はい、
まあ、最終的にはまあ楽しめばいいかなって終わった後に楽しい思い出にしてっていう、また次何かあったらそれで楽しい思い出増えたって思えばいいかなっていう、そうですね、それが僕
でも今となってはそう思えるけど、はい、本当になんで俺がこんな目に遭うんだとか、はい、その体験に直面してるときはなかなかそうは思えない
んですよね。で徐々に徐々にその怒りを沈めたりとかたまには声を荒げたりとかそれをしてってる間に徐々にまあ落ち着いて、
さ
っ
き悪かった
って、
でもそういう風にもう思えてる人って多分結構旅の達人だと思う。いいパートナーにね、出会える大事なその時はもう怒りに乗せていいかと思って来られてるけど、なるほど。じゃあ、
そうですね、ちょっと、はい、なんだろうって考えてたんですけど、
はい、
もうなんかありきたりかもしれないんですけど、
はい、
やっぱ新しいものを受け入れる気持ちっていうんですかね、やっぱハプニングもそうだし、
はい、
こうまあ景色もそうだし、あとこうやっぱ新しい場面に遭遇した自分自身っていうか、自分がこんな風に混乱するんだとか、こんな風に怒るんだとかね、
はい、
そういう自分もまあ含めて全部新しいものにものを受け入れるっていう感じですかね。まだまだだと思うんですけど、それがある意味まあ楽しい、
楽しいと思えるっていう風な強さを身につけてるんじゃないですかね。
まだかな。
さらにハプニングを楽しめれば、
もう少し
旅の達人になれると。
帰りも。
そうですね。じゃあいろいろ個性的な旅の話をお伺いしてきましたが、番組宛ての感想またはリクエストなどありましたら、番組宛てのメールアドレスがありますので、こちらまで送っていただければと思います。アドレスは。tabiask@gmail.com、 スペルは tabiask@gmail.com となります。それでは世界発信旅人に聞こう、お届けしましたのは私みつると、
たかしと、
れいでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それで本編の放送が終了しましたが、そのアイスランドで何かゴールデンサークルと呼ばれるようなところに行ってきたんですね。
はい、あの3つ の、 あの、はい、観光ポイントを回る、はい、王道のツアーなんですけど、それに、ね、どうしてももうオーロラが見えないのでどうしても行こうってことで悪天候の中出発したんですよ、
ね、はい、
でバスの中でもう雨が降ってるっていう状態で、
はい、
行って行って、で最初はまあ曇りだったんだよね。
あ、
なんだっけ、ユーラシアプレートと太平洋プレート、
2
つのプレートの隙間を歩けるんですよ。
そうなんですか。
アイスランドってそのプレートのちょうど真上にいるので、
はい、
でそこの、ね、隙間とか堪能したんだけど、
はい、
どんどん悪天候になって、
はい、
で最後あのすごい大きい滝を見るやつで、
はい、
もう真っ暗になって、
はい、
今日カラレも降って
、
もう寒くて寒くて、
みんな転んでる中で、
であまりにも寒いので写真をもう 2,3 枚撮ってもう終わりしようって思ったんですよ、
はい、
そしたら急にたかし君がね、
はい、
もうちょっと撮ってほしいって言って、はい、どうしてこんな寒いのにって思ったら、
はい、
たかし君メガネかけてるんですけど、はい、雨で何にも見えないんですよ、
はい、ね、ずっとそのゴールデンサークルでそのいろんな場所もあったんですけど、はい、メガネ何も見えないんですよ、
今日にただ降あの当たって降られてるだけだ
し、そう次の時はコンタクトです
ね、
何も見えないって、もう服も濡れてるので、
はい、
拭くこともできず、
あ、
もうちょっと撮ってほしいって、
は
い、何も見えない、
その時はもうびしょびしょで帰ったっていう、
そうか、本当にびっくりしたね。
で普段それ景色が天候がいい時はどんなものが見れる場所なんですか。
まず大きな滝ですね、滝。
もう本当に大きい滝ですね。
とあとそのプレートが2つ続いてるのがずっと見れるっていうのと、
はい、
あとはそのあれなんだっけ、
温泉が湧き出てるの
が間欠泉が20分に1回かそれぐらいプシュってすごい20メートルぐらいの高さが出る、はい、20メートルないか10メートルとかそんなのが見れるっていういい場所だって言われたんですけど、もうもやで何も見えない
っていう。そうなんですか。
なんですよ、湯気で。
じゃあその前日はあのオーロラツアーに申し込んだのに、あのここ101ホテルって前で待っててくれって言われて、あ、じゃあ分かりましたって言って1時間前に待っててくれって言われたんで、それで1時間前に待ったんですけど、
はい、
まあ何にも来ないんですよ、ずっと。で2時間ぐらい待ってて、はい、何にもないんでホテルの人に聞いてみたら中止だって言われて、
それって払い戻しとかって
なかった
なかった
です、ね、そうなんですか。
じゃあそこら辺は注意がっていう。
それは厳しいですね、なかなか。
そうですね、それで1万円がパンになっちゃって、
2人で5000円だったので。
そうですか。まあでもアイスランドってその寒いイメージですけど、さっきあの温泉もあるっていうふうにおっしゃってて、温泉がたくさん国内にいっぱいあるんですかね。
まず水道水が温泉水
です。温泉
水なんですよ。あの硫黄の匂いがして、私結構苦手だったんですけど。
それってじゃあお茶とか飲む時もその
そうなんですよ。
でも沸かせばちょっと、
でも飲めるやつなんですかね。
あ、体にいいですよ。
そうなんですか。
普通のあの日本とかの温泉水飲む健康用の温
泉水、まあそういうのありますね、確かに。
結構ミネラルが豊富でいいらしいって。
だ
から鉄とかなんか指輪つけておくとこういうのも酸化しちゃって銅になっちゃうって。
すごいな。
ほとんど風力発電とか、はい、その火山の地熱なのかな、発電が自分たちで全部できてるっていうくらいで、びっくりしたね。
温水ひねったらすごいネットが生き
てる。そうなんですよ。
意外ですね。
普通に温泉には常に入ってられるっていう、水道水が全部それなんだ、本当に。
それはじゃあ一年中じゃあ寒いイメージですけど、そんなね、温まれるんですね。
温暖ですよ、韓国の中で比べた
ら。なるほど。で値段も安いってなったら真面目にね、行くこと考えたいですね。そうですね。
あ、ただ店が開いてる時間がすっごい短かった。
あ、そうなんですか。
ちょうど真逆の
冬だったので、
はいはいはい、
冬だったので、
常に夜が長いんで、本当日上がってる時間が2時間3時間ぐらいで、ならもう店が開いてるのは12時から本当4時ぐらいに、普通のお店とかコンビニとかすぐに閉めたりとかで、
じゃあ時間考えて買い物行かないと。
むしろ飲み屋とかそういうのに行くんだったらずっとやってます
そうですか。でも今回じゃあ本当極端なとこ
ね、極端でしたね、
両極端なとこ旅してきたということで、じゃあ次回またどっかでいつかお会いした時にはぜひまたお願いします。ありがとうございました。
すいません。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。